今晩はメルボルンで GP として働かれている富田愛子先生に健康の話について尋ねたいと思います。富田先生、こんばんは。
こんばんは、お願いします。
はい、今晩はどのような話をしていただけますか？
はい、ピロリ菌の話をしようと思うんですけれども。
はい、
はい、ピロリ菌ってご存知です？
よく聞いたことはありますね。
はい、
なんか変わった名前でお腹にある菌っていうイメージしかないんですけれども。
そうですよね。はい、はい、そのピロリ菌の正式な名前というのは、
はい、
ヘリコバクターピロリっていうんですね。
これまた長くて難しい名前ですね。
は
い、
それでピロリ菌なんですけど、
はい、
そのヘリコバクターのヘリコっていうのは、
はい、
螺旋形のことを意味してるんですね。結局、はい、その形のことを言ってるんですけど、
はい、
その螺旋、ヘリコで、バクターはバクテリアのことを言うんですね。
はい、
なので、そのヘリコバクター、螺旋状のバクテリアで、ピロリっていうのは、
はい、
実際胃の出口の方、入り口じゃなくて出口の方ですね。上からこう下まで、このちょっと大豆みたいな、豆みたいな形してるんですけど、
はい、
うん、それの下のちょうどところに当たるところを日本語では幽門って言うんですけれども、
はい、
そこのところを英語でパイロリっていうふうに言うんですね。
はい、
でそのパイロリっていうのスペルが PYRLOI なんですけど、確かそこをのことをついてピロリ、そこのところに結構ピロリ菌がいるので、
はい、
それでヘリコバクターピロリ、それを簡単にしてピロリ菌っていう風になってるんですが。
なるほど。ということは、はい、ピロリ菌はですね、食道に近い部分ではなくて、はい、逆の方の腸に近い部分なんですね。
はい、のところによく見つかるっていうことなんですけど、
はい、
はい、で結構その胃の、症状でいらっしゃる方って私のところに多いんですけれども、それが例えば胃もたれだったり吐き気だったり、ほう
ほう、はい、
それこそ空腹時の痛み、
はい、
食後の痛み、あとは食欲が減退しているようなことっていうのがあるんですけれども、
なんかお話を聞いているとですね、うん、ストレスの症状とよく似てますよね。
そうなんですよね。はい、なのでよく皆さんストレスなんじゃないかとか、
はい、
あとはもうね、やっぱり若くないし加齢現象で起きるんじゃないかとか、
はい、
まあ、ただとりあえず胃薬飲んでればよくなるだろうっていうふうに思われてる方が多いと思うんですけれども、
はい、
ただ一応一回病院に来ていただかないと、もしかしたらそのピロリ菌っていうのがいるかもしれないし、この症状が続くと慢性胃炎だったり胃潰瘍だったり、
はい、
そう、十二指腸潰瘍だったりっていう風になっていく可能性がゼロではないので、
はい
はい、一応そのストレスかなと思われててもいらしていただきたいと思います。
わかりました。でこのバクテリアなんですけれども、うん、はい、どのようにしてこの胃の体内に入ってくるんでしょうか？
そうなんですよね。
はい、
でいろんな説があるんですけれども、結局は口から入ってくるっていうのは分かってるんですね。
はい、
なので日本の方っていうのでは小さい時に、まだ子供の時ですよね、にもしかしたらなんかそれこそ食べ物で入ってくるとか、
はい、
ただ日本とかオーストラリアの場合は飲料水からの感染って少ないとは思うんですけれども、
はい、
結局上下水道っていうのが結構完備されてるので大丈夫だと思うんですけども、例えばそれからとか、あとはそれころ糞から口への感染ですよね、
はい、
っていうのがあるのではないかというふうに言われてるんです。
なかなかわからないですよね。何、腐ったものを食べたからなるとかいう問題でもないんですよね。
はい、必ずしも食中毒みたいにちょっと腐りかけたものを食べてしまったとか、はい、そういうのとか脂っこいものからこういうふうに入ったっていうのはないので、
はい、
実際ピロリ菌が来たって、もうなんか入ったっていうのっていうのを感じる人っていうのは実際すごく少ないんですね。はい、なので、なるべくやっぱりそのなんか胃が変だなと思ったときっていうのは、もしかしたらピロリ菌いるかもっていうふうに思っていただいた方がいいかもしれないです。
通常の健康な人口ではやはり皆さんピロリ菌というのは持っていないのが通常ということなんでしょうか？
持っていても症状をあまり感じる人が少ないっていう方が正しいかもしれないですね。
なるほど。はい、はい、
なので、はい、もちろんその必ずしも、ね、ないんであれば、その症状が全くなくてっていうことであれば、そんなに必ずしもすぐじゃあその、ね、検査をしてくださいというふうには申しませんけれども、
はい、
ただやっぱりちょっと胃が変かなって思うっていう方は受けていただきたいです。
なるほど。でですね、そのピロリ菌のですね、症状が現れたりとかですね、うん、するのを予防する方法っていうのはあるんですか？
予防っていうのはできればそのよく知らない人とのやっぱりその例えば飲み物だったりとかを、はい、例えばシェアするようなことっていうのはやはり避けた方がいいですし、はい、まあ、あの食べ物ですよね、あのかなり少ないですけども、お箸、例えばシェアするとき、はい、ご飯を食べに行くときにシェアするときにそれこそお箸で、ね、つつくっていうのっていうのもあるんですけども、ただそれって言ってもかなり日本人の文化では難しいですものね。
うん、そうですね、うん、はい、
ただ、まあ、そういうようなことぐらいですよね。例えば、はい、その予防するお薬、例えばそれこそヤクルトだったりとかそういうプロバイオティックスっていうようなサプリメントを飲んだらそれにかかりにくいかって言ったらそうでもないので、
はい、
はい、っていうのはそのピロリ菌っていうのはすごく強い菌なんですね、
はい、
で結局一回感染してしまうとピロリ菌っていうのは胃の粘膜に住み着いてしまって、
はい、
それでその胃っていうのは本来胃酸が結構たくさんあるところ、それでまあね、いろんなものっていうのを吸収していくんですけれども、
はい、
その酸にも耐えられるような、はい、菌ですので、なのでなるべく予防をしようとしてもできない現状があります。
どうでしょう、実際にですね、そのピロリ菌が、うん、胃の中に見つかってですね、症状が出ている場合はですね、
はい、
そんなに強いピロリ菌はどのようにして処置をしていったらいいんでしょうか。
はい、まあ、検査もね、今ちらっと話したので検査の話もちらっとすると、
はい、
はい、いろんな検査の仕方があるんですけども、
はい、
それこそ血液検査をするやり方でしたりとか検便でしたりとか、
はい、
あとはその呼気、その空気ですね、自分の息を例えば風船みたいなのに入れてその、はい、ユレアーゼっていうのをピロリ菌が出すんですけれども、その菌があるかないかっていうのを見るやり方、はい、それからあとはその胃カメラですよね、内視鏡で見てそこでその胃の粘膜っていうのの、検査、それを精検に出して検査するっていうやり方があるんですけども、
はい、
もしそれでピロリ菌がいたっていうふうになった場合は通常は抗生物質、2つの種類の抗生物質とそれから、胃薬っていうのを1週間まず飲んでもらうような形になります、
は
い、
それでピロリ菌は殺すことが可能なんですか。
で、大体 70% ぐらいの人っていうのはその1回の、処置っていうのが大体1週間続くんですけれども、
はい、
その、それで完治というか治るんですが、
はい、
人によってはその治りきらない人がいるんですね、
はい、
なので通常はお薬を1週間飲んだ後一応4週間後にもう一度検査をしてみてちゃんと治ってるかっていうのを確認します。
なるほど、
確認しなかったらもう1回検査をして、はい、それで1回目は 75% っていうふうに言いましたが、
はい、
2回目のそのお薬の飲んでいただく治療をしたら 95% の方っていうのはちゃんと、ピロリ菌を退治することができます。
おでですね、
はい、
ピロリ菌というものは再発することはあるんでしょうか。
再発することっていうのは基本的にはそんなにないと思うんですけれども、ただゼロではないですよね。なのでまたそういうふ
う
にアンラッキーでその何かやっぱり口にした時にちょうどピロリ菌が入ってたりするとなる可能性もあります。
はい、うん、胃の調子が悪いと体全体に影響が出ますもんね。
そうですよね、胃腸っていうのはやっぱり第二の脳とは言われるところなのでかなりセンシティブなので、
はい
はい、ストレスだったりでも胃が痛くなるし、ね、いろんなことから胃が具合が悪くなるし、胃が具合が悪くなったらやっぱり元気も出ないし気持ちもダウンしちゃいますものね。
はい、わかりました、はい、今晩ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。